もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
59歳です。
59歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
61歳です。
61歳。で、今お二人で暮らしてるの？
はい。
わかりました。それでどんな相談ですか？
私の実の親との関係について、ご相談したいんですけれども、
はい、実の親っていうのはお父さんお母さんどっちですか？
両方とも元気なので両方とも
両方ともですね、はい、どういう問題があるんですか？
まあ、虐待とまでは言わないんですけれども、
うん、
私に対する暴言がちっちゃい時から割とひどくて、
はい、
まあ、例えば家畜より使えねえなとか、家畜の方がよっぽど金になるとか、そういうことはもうちっちゃい時が結構言われてたから。別に
その暴言っていうのは何歳ぐらいからですか？
いや、多分まだ幼稚園ぐらいの時に言われたのが、
はい、
お前のことは全く信用していないからっていうことを言われたんですね。
そうすると信用していないからというレベルの暴言であって、
はい、
お前なんか産まなきゃよかったとか、
あ、それはありました。私の子ではないよねとか。
私の子ではないねっていうのは親が子供に言う言葉としてはかなりきつい言葉ですよね。
そうですね。あと信用してくれないっていうことは、私が何を言っても、
うん、
二言目には信用してないからって言われて全部こう流されちゃって、だから結構親に相談することがあまりなかったんですよね。だから学校の先生だとか養護の先生のところに行って相談するみたいな形でやり過ごしてきたっていうか。
そうするとアホだとかなんとかっていうそういう暴言ではなくて、内容としてはすごい暴言ですよね。お前は信用していないっていうのはね。
そうですね、かなりひどいですよね。
それがかなり小さい頃からあったと、
うん、幼稚園の頃から言われてました。
それでよく持ちましたね。
いや、もう幼稚園ぐらいから私精神を病んでて、
はい、
内科に連れてっては言えるんですけれども、
はい、
内科の先生がいや多分これは精神的なものだからっていうことで一回そっちの方の病院に行った方がいいんじゃないかっていうことを何回かの先生に言われたみたいなんですよ、ですがうちの両親にずっと連れてってもらえなかったです、はい、はい。
で、そういうその小さい頃から今言ったような暴言で成長してくると、
はい、
まず人間関係うまくいかないと思うんですけれども、
はい、
人間関係はどうだったんですか？
人間関係に関しては親が全く当てにならないから、
はい、
自分で信用できる人とか自分を助けてくれる人を自分で見つけなきゃいけなかったから、
はい、
学校とか職場とかでは割といい子ちゃんを演じて、それでこう自分の味方を見つけるっていう、だから親が当てにならないからその人たちに相談して助けてもらうっていう、そういう感じで生きてきたと思います。
それは普通だとそこでもって心理的に病んでしまって人間関係うまくいかないんですけれども、あなたの場合にはものすごいしっかりしてるね、
そういうふうに親以外の人に助けてもらわないと自分が生きてかれないからっていうのは常にありました。てか小学校卒業するときに養護の先生が、あなたは親のことをもう見捨ててるっていうか全然当てにしてないから、だからいつもすごい高いアンテナを張って自分の味方になってくれる人をいつも探してるんだよねって、だからいつも私のところに来たりなんとか先生のところに行って助けを求めてるんだよねって言って、でもその生き方って多分正解だと思うからこれからもずっと高いアンテナを張ってきてった方がいいよっていうふうに言ってくれたので、それでずっと生きてきたみたいな感じで。
だけどそれは本当に素晴らしい生き方ですね。
そういう親
の元に生まれてね、そこでひねくれちゃったり人間関係がみんなうまくいかなかったりそういうことが多いはずなんですけれども、中にはもちろんいるんです。 そういう環境に生まれながらも親に代わるものを見つける。つまり通常の場合には現実は敵と思うことが多いんですよ。だからあなたの場合には現実は敵だと思わなかったんですよね。
いや、親が敵だから。
うん、親は敵ですけれども、親以外の人も全部敵というふうには見ていないんですよ。
親よりはマシって形ですよね。
うん。
親と比べたら親より全然マシだからこっちについてこうっていう。
それで今日の相談っていうのはどういうことですか？
で、それで、そういうふうに親を思っているのに、親は今更になって、もう母が83で、父がもう90なんですね。
はい。
親が弱ってきたので、
はい、
私に助けを求めてきてるっていうか、
そう
何かあったら頼むとか言われるんですよ。
うん、それはそうですよね。
でも私としては、一応母に数年前に、うちってお墓どこにあるのって聞いたら、うちの母が、お墓なる場所を教えたくないって、お前にはお墓参りに来てほしくないからって私に言ったんですよ。そのことをあの人たちはすっかり忘れて、自分たちに何かあった時には変な話、お葬式だとお通夜とかお墓のこととかもちゃんとやってほしいっていうことを言ってきてるんですね。
うんうんうん、
でも私としては何都合のいいこと言ってるのみたいな、でも親としては私がちゃんと今こういうふうに家庭を築いてるから、自分はちゃんと親としての仕事はもう全部きちんとやったから私がちゃんとこういう生活を営めてるんだって思ってるから、正しかった人生だと思ってるんだと思いますけどね。
で、あなたと今日の相談というのは、
はい、
これだけのことを言ってやっておきながら、今さらこういうことを言っていると、私はどう対応したらいいかっていうこと？
そうです。私はそのまま親をこう見放したらっていうか変な話だけど、もうほっといてもいいのかとか、多分私がやったことに対してきっと親は絶対ああだこうだって文句がつけるのはもう目に見えてるし、それなのになんでやんなきゃいけないんだろうとか、いろいろ悩んで
思いますよね。
はい、
それはもうごもっともな相談だろうと思います。
はい、
今日はあのスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、
はい、
おそらくああなるほどなというようなお話を伺えると思います。
はい、こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
あのちょっとね、一番大事なところなので確認していいですか？
はい。
家畜のようにとか言ってましたね。
はい。
これはお父さんですか？
母です。
母ですか？
はい。
そして私の子供ではない。両方とも母ですか？
母です。
あのね、
はい、
これあなたの原点なんですよ。でね、あなたの頭に、はい、いや私の親との関係はって、いや両方に関係があるって言ってるんですけども、
はい、
頭の中には全部お母様なんですね。
はい。
父ではないですよね。
っていうか父も助けてくれなかったから。
それがあるのね。
はい。
そうですよね。そしてもう一つは、
はい、
人間がね悩むっていうことは、
はい、
今回の場合の原点、親を捨てるか、
はい、
あるいは親を見るか、
はい、
親を捨てるってことは今までされたことのあなたの憎しみの答え、
はい、
いやこんな親だけども見なくちゃいけないのかなっての親子の情愛です。
はい。
それがあなたを今悩ましてるんです。
はい。
で、悩むってのは最終的にいい悪いを抜きして、はい、人間は自分のために幸せを作れってよく言うんですね。
はい、
自分の心が楽になるならば、
はい、
あなたの場合はこのどちらかがしっかりと分かって見えてくれば選択できるですよ。それが答えになるんです。で、先ほどこれお母さん言ったの、誰が言ったのって聞いたのはそこなんです。わかりますか？
はい。
でね、今見てるとお父さんとお母さんは今はお互いに支え合ってるんですね。
はい。
だけど当時は仲悪かったんですね、きっと。
多分仲がいい風には見えませんでした。
そうでしょ。はい。お母さんがお父さんを好きだったんですよね。
あ、そうですね。
そうでしょ。
はい。
でもお父さんはそれほどの愛情はなくって、はい、お母さんが求めてる愛情まではお父さんは気づかないのか、普通だったのか、お母さんに与えてくれなかったんですね。
あ、多分そうだと思います。
どちらかです、これは。はい。そうすると、お母さんすると、その女としてのムラムラな頭に来ることを、誰に言うかというと、あなたに来るんです。
ああ、わかる気がする。
そうですか？
はい、そうですね。
だからお母さん、先ほどあなた言いましたね。え、なんで今更？あんだけ私にやっといたのに、この人たち普通だわっていうのは、お母さんすると、 男と女の感情で頭にきてあなたにぶつけてるんです。なにこちゃんっていうこの憎しみではないんです。
多分母のストレスのサンドバッグだったんだろうなとは思ってはいたんですけど。
そうでしたか。すごく気性の激しくって感情的な人っていうのは、自分がいい妻になりたいものですから。
あ、確かに良妻賢母を目指してた気はします。
見せる愛をしてましたから、
はい、
夫にダイレクトに言えないですよね、
はい、
だからあなたじゃないわよね、娘ですからね、
はい、
私が産んだ娘に言ってるのよって言えば自分の中には成立するんですよ、感情が。でも感情を話せないからね、人間ってのは。だから子供がかわいそうなんですよ、優しい子は。優しい子は全部被害になるんです。それは親の無責任ですよね。だから親を捨ててもいいんじゃないかと思うんですけども、あなた自身がそうであっても、
はい、
やっぱり切れないから悩んでるんですよね。
そうですね、切れないから悩んでる。
そうなんです。
きっぱり切れたらどんな気持ちいいんだろうな。
その切れないのは恨みです。でもそうであっても親を捨てられない悩みがあるならば、切ることいつでもできるんです。で、父親も母もいつか死んでしまうんです。死んでしまった後、あなたが自分でですよ、さっきのアンテナを張ってチョイスして、
はい、
この先自分は悔やむかなと思ったら、いいよ、目をつぶってしばらくこのまま行こうかなっていうことも選択あり得るんじゃないかしら。人は他人のために生きるんじゃないんです。自分が満足して幸せであってこそ相手に優しくできるんですよ。今あなた幸せでしょ。
そうですね、おかげさまで、ね、はい、
私いつも思うんです、祖母がね、幸せっていうのはあの時この時こうした時に我慢して乗り越えたご褒美よって言われたことがあるんです。
ああ、そうですよね。
そうするとあなたはあの時この時お母様から言われたこともそれも乗り越えてしっかり結婚した。そうして今の幸せがあるならば、
はい、
この先もっと幸せ欲しいですよね、
はい、
さてこの山場あなたはどうするか、もう決断はあなたです。
わかりました。
わかりました。
なんとなくそんな気はしてたんですよね。
そう、
父や母に冷たくとか切ってしまったら、
うん、
多分私にゆくゆくは帰ってくるんだろうなっていうのがしてたから。そ、うん、うですよね、
まさに4号先生、あなたはアンテナを張って、
はい、
自分の気持ちでこの親を捨てるか見るかっていうのは、あなたの今後ですね、今みたいに幸せになるならば、
はい、
ここを一つ山を乗り越えるっていう大きさも必要かもしれません。
わかりました。
最後は選択はあなたです。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、加藤先生に代わります。
久しぶりに素晴らしい方に出会いました。
いやいや、やめてください。
あのね、
とんでもない。
レジリエンスっていう言葉があるんですけれどもね、
はい、
とにかくどんなことからも立ち上がれる人なんですよ。普通は逆境の中で成長すれば心は病んだりひねくれたりいろいろするんですよ、
はい、
ところがなぜかそういう逆境の中でも立ち上がれる人がいるんです。それをレジリエンスという言葉で呼んでんですけどね、なかなかいないんですよ、そのレジリエンスのある人っていうのは。人間はやっぱり逆境ではひねくれてみたりというのが自然ですからね。でもあなたの場合には本当に逆境で現実が敵なのに味方を探して、現実は味方だというふうで生きてきたわけです。このレジリエンスの生き方を貫いてください。
頑張ります。
頑張ってください。はい、はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。お世話になりました。失礼します。
レジリエンスのある人は困難を成長する機会であるというふうに受け取ります。